はい、4月19日水曜日17時を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングスオシロと
劇団大崎上流です。
はい、よろしくお願いします。
せやろがい。
急に急にどうしたんですか。急にせやろがい。
ちょっとでもあの数字を、
いやせやろがいのせやろがい、いや俺らより数字持ってますからちょっとでもね、でも
ここのね、
あ、なるほど、数字
を、あれ、ん、なれ、セアロガイ来てんのみたいな、
いや、多分知ってる、これ聞いてる人みんな知ってるから、
もしくはセアロガイの人気をちょっとでも下げよう、
あ、下げようとしてるんだ下げようとしてる、あ、それかそのセアロガイが来てるかもしれないと、
あ、そうそうそう、
一応ね、あのマングさんの方はあの鳥貴族並んでる方見れてないので、もしかしたら今セアロガイ来てるんじゃないかと、
四角に入ってますね、僕の位置は、
一番前に並んでる人ね、はい、一番ドキドキしますから
、本当に
だって、そうそう、
あのセアロガイおじさんが、
そう、でもここを外れるとまた後ろに回らないといけないという、予約してるからっていう、はい、ね、のがありますので、はい、ちょっと惑わさないでくださいね。さあということでね、あのもう4月19日ということですけども、はい、まあ、先週ぐらいの話になってしまうんですけど、うん、あのムツゴロウさんが、
あ、だからね、
そう、お亡くなりに、
畑正則さんね、
畑正則さんが亡くなられたということで、うんうん、ちょっと結構ショッキングだったんですけ ど、うんうん、昔めちゃくちゃ見てませんでした。
そうそう、
ムツゴロウさんのムツゴロウ王国、
うんうんうん、
もうなんか自分のおじいちゃんみたいな感じだよね。
そうそうそうそう、
見すぎて、
見すぎてね、
昔から知ってるからな。
そう、ただ結構昔からちょっとヨボヨボというか、うん、細、体細いのに、うんうん、
だから俺の記憶では5回ぐらい亡くなってる気がする。
いや、わかります、あの、
あ、食べられてるっていう、ね、あの噛まれてる、
自己死してますよね、
うん、何回かよ、ムツゴロウ、うん、死亡みたいな、
うん、なんかそのなんていうの、都市伝説じゃないけど
そうそうそう、
ね、っていうのありましたよね。
生きてたんだ、
そうそうそうそう、もうほぼ、あ、もうこれ終わりましたみたいな、この動物への戯れ方はもう終わりましたみたいな状況続いてて、何回か
ライオンにも噛まれてるし、アナコンダにも行かれてるんだよ。そうそうそう、
しかも首巻かれて、普通だったらやばいやばいみたいな、うん、苦しい苦しいって言って、なんか助けろとかなりそうだけど、はいはいはいはいはいって言いながらすごい力
見た目ではあんま分かんないですけど、うん、ものすごい力強いらしくて、あれって
えげつないんですよね、その締め付ける力、
うん、でムツゴロウさんもど力ではどうにすることもできなくて、締められるだけでクッ
そうってなって、で喋れないから、そのリポートとかだけ
いい研究しましたねみたいな、
あれがすごいなっていう、なんかそのね、虎とかとも、
そう、一番最強の動物がムツゴロウさんだよな、
いや、の可能性あるなっていう、戯れたりとか。でもたまに思うんですけど、そのライオンに戯れてるムツゴロウさんすごいなと思ったけど、ムツゴロウさんに戯れられてるなんかこの小動物、
はい、
ちょっとなんていうの、あっちが逆にすごいなというかペンギンとかの口にこの顔を突っ込んだりして、はいはいはい、
ベロとベロで挨拶します、
ね、ベロとベロで挨拶しますから、もうね、それ見て、そのまあその先週ぐらいに追悼番組というのか、うん、というのを見てて、ここまでしてたかっていうぐらいしてましたね、
うん、
なんかもう本当にこの抱きつく、もう虎とかあんな、ね、上に乗られた時、うん、あれ爪すごいの知ってます？猫の爪だけでもあんなに来るのに、うんうん、虎の爪ってすごいんですよね。
もうナイフみたいなもん
です、ね、そう、ナイフだし、すごいちょっと引っかかっただけで、うん、もう飛ばされるぐらいの、勢いのところをガンガン、もうはいはいはい、かわいいね、かわいいねって言いながら、うん、あれやられたら芸人大変だよな、
うん、
あれできるもんだみたいな感じになっちゃってるから、
ムツゴロウさんはやってたよみたいなね、
そうそうそう、ムツゴロウさんやってるから大丈夫大丈夫みたいな、でこっちね逃げたりするみたいなのもあったりしてまあね、ちょっとね、あのびっくりするようなショッキングな内容で、うん、あとムツゴロウさんといえばあれなんですよね、麻雀のプロ資格も持ってて、
うん、そうだったので
麻雀も九段かな、九段ぐらいあるんですよ、うん、なんで僕その昔大阪時代にこの NSC 通ってる時に、その前言ったようにメタルゲームやったりとか、うん、その友達いないから授業と授業の合間みんななんかくっちゃべりに行ってる間に僕は下に行ってメダルゲームやったりしてる、
6000万枚貯めたんだ
っけ、6000万、まあ、そこまで貯めてたけど一撃6000枚出たとか、そうっていうような時あった時に、あの麻雀のゲームもあるんですよ、
うん、
麻雀コナミファイトクラブという、
はい、
ね、あのやつがあるんですけど、それにムツゴロウさん出てくるんですよ、めちゃくちゃ、しかもあの強い上の人として出てくるんですよ、うん、だからそのどうも余談ですなんとかですみたいな、うん、あの対戦お願いしますみたいな中に、うん、どうもムツゴロウ畑正成ですよろしくお願いしますって言って、うん、出てきてめちゃくちゃ強いんですよ、そのコンピューターとしても、
うん、
っていうぐらい強かったっていうエピソード持ってたりとか、うん、なんか結構面白いなんていうんですか経歴持ってる方なんで、
うん、
実際何で食ってたんですかね、ムツゴロウ王国の動物園の入館料とかで食ってたんですかね、
どうなんだろうね。でもテレビ出なくなった晩年は、はい、YouTube もねやってたようですからね。
そうなんです。そうなんですか。うんうん、いやめちゃくちゃみたいなムツゴロウさんの YouTube 絶対面白いし、うん、ねっていうのがあったりして、ちょっとまあショッキングな内容というか、
う
ん、
そうですね。
そうそう、うわもうこの方でもやっぱりね、まあでももう今も何歳だったかな。
どう確かに。
でも80代だった。80
代でした。
記憶で190歳
ぐらい言ってる, 言ってる、うん、僕らが見てる時から80歳
140歳ぐらいじゃなかっただ
ったような気がしますけどね、
うん、違うかな。
そうちょっと調べてみます。ムツゴロウさん、
うん、でも東大の出身ですよね。
あ
え
ー、
え
ーうん、そうよ。
あ一応小説家みたいです。
あ小説家、
うん、畑さんは日本の小説家、うん、エッセイスト、うん、ナチュラリスト、動物研究家、プロ雀士、
うん、
でまあムツゴロウさん、
うん、
でマージャンは、初代十段位ということです
ご
めちゃくちゃすごい人ですね、
うん、
とかであと映画とかにも携わってるみたいな。
やっぱ頭いいんだ。
そうそうそうそう。とかでまあなんかいろんなことやってるけど、87歳ですね、
うん、
でなお亡くなりに、
東大でしょ。東大って書いてない。
ちょっと待ってくださいね。あ東大しかも理学部でございます。
そうそうそう
東大の一番東大の中でも一番頭いいと言われてる。
やっぱ良すぎ、頭良すぎて俺なんかね理解できないんだよな。
いやそういうことか、うん、もう
あれが頭いい人の行動なんだな。
そうだね。だからなんかよく言うじゃないですか、うん、この天才と言われる人は変人だったみたいな、うん、って言われるっていうのは多分この俺らの考えが及ばない。
そうなんだよ。
そのねこの穴こんなに締め付けられる、
うん、
これを体験できたことが喜びなんだっていう感じ方、
うん
中指食いちぎられてるんだから。
そうです
よ。ライオンに。
そうでもこの中指食いちぎれるということはこれぐらいの力を持ってて、
うん、
これはこうでこうでこうだから
物理学
証明してるんだ。
証明して
顎の力を試したかった。
試したかったみたいな。そういうことなんじゃないですか、
うんうん、
そうそう。
なんか孫かひ孫にも、うん、なんか目の前で動物の出産を見せたりとかもしてるよね、
はい、あそうなんですか。その、うんあれですかねこの生き物の、
うんうんうん、
あれこの勉強という意味で見せたりしてるんですかね。でなんか僕で言うと結構ちょっと覚えてるのはなんかめちゃイケがあった時にその岡村さんの、うん、オファーしますシリーズみたいな、うんうん、オファーされますシリーズみたいなのでそうムツゴロウ王国に行くみたいな、うん、で岡村さんでも結構このきつい思いして、
うん、
なんかその動物ムツゴロウさん無茶ですよみたいなことやりながら最後に競馬の勝負するみたいな、
うん、
でなんかムツゴロウさん対岡村さんの競馬勝負みたいなので、うん、結構馬のスピードって速いんですよ、
うん、
なんか高さもあるんで、
うんうんうん、
なんか馬とポニーとかじゃなかった。
ポニーとかもあったかな、うんまあ、みたいなそんなので勝負するみたいな、うん、そうそうそうそうのを見たりしてその記憶とかもありますね。
うーん
じゃ結構動物関連だったら何でもできるなと思ってたんですけど、うん、東大なんすね。
うん東大、
また一人宝がいなくなりましたね。
いなくなりましたね。あ確かにムツゴロウさん YouTube は、ムツゴロウの656、うん、ムツゴロウということで、うんうんうん、656、
うん、
62 6256いやムツゴロウの2入れんでいいのよいややってるから656でやってるからムツゴロウでやってるから。
そうなんだ。ムツゴロウね。
そうムツゴロウということで、
うん、
登録者数も3万人近く、
うん、
そういましたよということで、
うん
まあ、やってましたね、うん、そんなねムツゴロウさんちょっとねお亡くなりになられたよということで、うんまあ、ちょっと ねご冥福をお祈りしますという感じでございましたけど、
はい、
さあ皆さん来てくれてますね、
はい、
ちなみに円楽さん来てくれてるんですけど、うんこんにちは、象の足の間に頭突っ込んでしょんべん浴びてたなということでいやえげつなくない、
すご
そもそも象の足の間に入ること自体が怖くないですか
あいつなんか凶暴っていうからな。
そうそうそう、本当にいつ暴れるか分かんないし、
うん、
だ一番僕強い動物って象だと思ってますから、
うん、あ
カバとか怖いって言うじゃないですか、うん一番は実はカバなんだよみたいな、
うん、
聞いたことないですよ。
ない分かんない、
ね、なんか言いますよね。
そうアフリカ住民が先住民いるじゃないですか、うんはい、いろいろ動物触れ合って、うん、がライオン見ても何とも思わないらしいんですよ結構、
う
ん、
そうそうそうライオンとかそういう
間近で見ても、うん、けどカバを4キロ先見たらもう
逃げるっていうぐらい、
そうなんだ。
そう、そんくらい、まあ、カバ最強って言われてるんですけど、僕ゾウが一番怖いと思うんですよね、うん、温厚だからまだその大丈夫と思ってるのかもしれないですけど、うんあいつが暴れたら手につかないですからね、
うん、
そうというようなゾウの足の間に入ってしょんべん浴びるといういい経験ですねという感じですね、うん、さああとはですね抹茶さん来てくれてます、はいマングーさんこんばんは。
こんばんは。
金城さんレッサンフィリリレッサンフィリリ、うん、そしてチョメノスケドンおいが頼んじょった両棒餅は土下んしたということで両棒餅 なんか言ってましたね、なんかね。言ってたけど、言ってた。頼まれたら俺全部買う人みたいになってるけど、うん、そんなことないですよ、うん。頼んでも買わないものは買いませんから。さあ、ということでね。
レッサンフィリリーっていうのは、あの、ネパールの音です。
あ、あ
れ、ラムちゃんに教えてもらった。
はいはいはい。
レッサンフィリリー、レッサンフィリリー。ウーラルジャンキーターラマジャンラム。
めっちゃ覚えてるな、ほんで。ラムちゃんに相当教えられてるな、これ。
サンダリスンダリ
サンダリスンダリサンね。ラムちゃんでめちゃくちゃ覚えてますからね。さあ、この方来てくれてます、はい。どうも、74年から5年連続武術大会優勝の実績を引っ提げて、はい、82年に映画、少林寺で本命、リー・リンチェとして俳優デビュー。91年に Once Upon a Time in China に出演し、以降シリーズ化。98年にハリウッド進出を果たし、名義を現在のものに変更。リーサルウェポン4でデビューしました。こちらの方でございますね。
ジェットリー。
はい、正解でございます。こういうのよ。
こういうのよ。
こういうのよ。
一応、あれですか、4月入ってから絶好調じゃないですか。
そう
ジェットリーでございます。こういうのですよね。
そういうこと。
あ、どの辺で分かったんですか、もう結構最初の方。
まあそうですね。
少林寺でさらにリー・リンチェとか、うんうん、この辺からも分かって。こういうことでございますね。いや、ありがとうございます、はい。ジェットリーさん来てくれてますね。ありがとうございます。さあ、続きまして、おそらさん来てくれてます。こんにちは、リエ様、大城様、野様ということで、もう、著名の助の脳しか残ってないです。
お前のメインって脳なんだ。
脳みたいですね。著名の助。なんか、ミドルネームだけ残ってるんですけど、野様だけちょっと分かりづらいんですけど。さあ、芝広さん、おやっとさということで、ありがとうございます。うん、抹茶さん、テレビでゴールデンの時間でやってたな、
ムツゴロウさん ね特集してましたね。
なんだったら本当にそういう動物番組ってムツゴロウさんが最初じゃないですか。
あ、そうなのか
な。なんか志村さんの動物王国とかもあったし、うんうんうん、ね、動物物語、あ、なんですか、ミノさんがやってた、ミノモンタさんと
動物、あれ、
アニマル、
アニマル、
なんだろう、
なんとか、あの
王国、
アニマル王国でしたっけ、うん、渡辺満里奈さんとなんか、
う
ん、
あー、そっか、名前忘れちゃったな。
あれもめっちゃ見てましたね、うん、あの辺も、うん、だからムツゴロウ王国からかなという感じでしたけども、うん、さあさあ、マングーさんも犬のウータンに噛まれたりしませんでしたかということで、う
ん、知ってました。なんでわかるんだ
よ。YouTube でね、なんかね、
う
ん、
相当前のやつなんだけど、
そう、一時期一瞬だけ上がった、うん、あの、うん、マングーさんとウータンが海で遊ぶというだけのね、あの YouTube ありましたけどね。
あれ面白かったけどな。
いや、まあまあ面白いではありましたけど、うん、さあ、リナママさん来てくれてます、こんばんはということで、
こんばんは、
はい、いっくんさん、いちごマーク2つですね、こんばんはということで、あのあれがついてますね、桜マークがついてますので、
もう どういうことですか。
いや、もう桜の季節内地からなんですかね、もしかしたら。
そうですかね、
いっくんさんね、うん、さあ、続きましてがですね、いや、抹茶さん、脱衣麻雀だろうって来てますけど、いや、脱衣麻雀ではなかったです。あの、ちゃんとしたね、うん、ちゃんとした、
お前が言ってたの、
そうそう、ムツゴロウさんのやつは、ちゃんとしたやつでしたよ。うん、あれ、なんだっけ、麻雀ファイトクラブか。
うん、
そう、麻雀格闘クラブとか言って、ファイトクラブで、交流九段まで行ってますので、僕も、うん、友達がいなさすぎて、交流九段まで行きましたので、さあさあさあ、という感じで、あとはですね、YouTube を見るならリクエストにリクエストっていうのもね、
誰
抹茶さんです。
すごいね、
抹茶さんめっちゃ見てくれてますね。さあさあさあ、あとはですね、その昔野生の王国っていう番組があったなっていうのも来てますけど、
そうね、これは別になんかナレーションで、もう本当に動物だけの映画を見せてたと思うんだ。
あ、なるほど、この動物の生態をナレーションに載せてみたいな、
うん、そう誰かタレントとかそういう人が出てるわけじゃなくて、
はいはいはい、ナレーターが、うん、おやおやみたいな、うん、なんかシマウマが動き出したぞみたいな、
なんかやってたと思いますね。
あ、こういうの好きなんですよ、うん、あのアースっていう、
アース俺も好き
ですよね、はい、アースっていうこのなんか動物の、うん、まあ、ドキュメンタル映画というか、うんうんうん、生態をやったようなやつがあるんですけど、あれいいですよね。
いいよな。
こんな、なん、もうやっぱね、動物ってなんか不思議ですね、
うん、
こんな生活してんだみたいな、その北極とか そのペンギンとか、うん、やっぱ映してる人すごいですよね、うん、
すごい、
うん、だから一番ちょっと感動したのは一角獣、わかります、
はいはいはい、
一角獣というか一角ですかね、
一角、
一角という、まあ、海の動物がいるんですけど、うん、頭からすごい角が出てる、
クジラみたいな、
クジラみたいな、アザラシ
みたいなやつがいるんですよ。
なのにここ頭から突き出してて、うん、本当にあの想像上の動物みたいな、多分あれ見た人は最初めちゃくちゃびっくりしただろうなみたいな、
そうなんだね、
そうっていうので、 でそのなんですか動物番組で、うん、実はこれはこの下顎の歯が伸びて、うん、だ結果角を頭を破ってそれが出てるんだみたいな、
そうなんだ
こいつらやばくないみたいなっていうのがあったりとか、なんか、うん、なんですかトナカイのトナカイだったかな、
イノシシじゃないかな、
イノシシとかなんか角なんか、うんうんうん、そう自分に刺さるみたいな、そうそうっていうのがあったりとかなんかありましたよね、うん、そうっていうのがあったりして、結構こういう動物番組見るの好きなんですよ、うんうん、そうそう、あとはこれですね、昔ライオンに首噛まれた方いましたねって女優さんで、
あ
松島智子さんですね、いましたね、
そうですね、もうムチムチみたいに首をね、
しかもあの方もなんか2回ぐらい
そうで復帰してまた、う
ん、また噛まれた、
なんかチーターか評価と共演した時にも疲れて、
うん、みんなよくやるよなと思う噛まれた後にもう一回いけます、う
んうん、このあとよこの飼育員さんっていうのはい、はい、グッとせえよな、
いやそうそうそうそうもっとグッとしてくれ
なんだからな、そうそうそうそう、一回やられてる人なんだから、
ね、確かに あともうちょっともう危険ですよと、
そうそう本当にも何にもないような、
うん、そうところから、そうそうそうそう、まず何もないところから始めないと、うん、復帰第一弾でもう一回やられたらたまったもんじゃないんだから、うん、そうそうそう、あとはですね、あランリーレンさんですね、こちら、動物で思い出したのはですね、松村邦彦さん邦弘さんですね、うん、が、電波少年のロケで牛のゲップを吸うやつがあったなということで、
そうなの、
牛のゲップってやばいの分かります、
分かんない、
牛のゲップめちゃくちゃ臭いんですよ、なんか発酵してるんじゃなかったかな、お腹の中で、
そうなんかで俺ツイッターかなんかあの SNS で見たけど、はいはい、牛の体の中にはなんかメタンガスが溜まってるっつって、うん、注射器して、うん、火つけたらブォーってめっちゃ、ずっと燃えてました、
あの要は おならが出ないみたいな状態になった時にお腹パンパンになるんですよ、うんうん、だそこにちっちゃい針刺して、うん、下シューってなんかそのメタンガスが出てるから、うんうん、それに火つけたら、うん、そこにずっと火がつき続けるっていう、
ブォーとか一瞬じゃないですよ、ずっとブォー、
うん、ずっとそう燃えて多分排出してるからですよね、その間の
がずっと溜まってるんだろうな、
そうずっとその出続けるみたいな、そう生態があったりとか、
なんか今抹茶さんが胃袋4つあるからねって言って、本当に、
えそうですよ、知らないですか、
知らなかった、
頭可愛い一面だ、
あれはあれはえだって焼肉屋さん行ったりした時に、そうそうそう、よく蜂の巣とか、
あーは
ー、あれって牛の胃袋の名前の、
うん、各名称、
そうそうそう、
1胃袋2胃袋
2胃袋3胃袋4胃袋、昔なんかあの NHK かなんかで牛の胃袋は4つあるって歌知らないですか、
わかんない、
いやいや寝るな、この歌知らない、
わからん、
俺この歌聞いて今リエさんと全く同じリアクション取ります、
そうなんだ、
4つみたいな、
意味わからんよな、
そうマジで意味わかんない、
何が必要なのかな、
消化を助けるみたいな、なんか
やっぱあれだけの体の大きさだと必要だったのかな、
そうそう、
あ、うん、あの炭素みたいに分けるわけじゃないよね、
そういやいやこれはこっちこれはこっち、あの溜めとくわけではないです、ね、そうそう、なんか鉄とか石とかも食うらしいんですよ、その草食ってる時に、でそれを一つ目のところでゆっくり消化しながら、うん、その次のやつ第二袋に草を持っていくとか、そういうことをやるらしい、
繋がってるんだね、
そうそうそう、繋がってるんだねそうっていうのをやるらしくて、うんうん、なんであの牛の胃袋に磁石入れたりするんですよ、うん、要は釘とかがあったりした時にそれも食っちゃうから、それがつくようにあの釘を入れたりするみたいないう話も聞いたことあります、
でもそれは、ね、飼われてる牛じゃないとそういうことなのかな、できないってことよね、
そうそうっていう感じでね、あの聞いたりしてます、あと最近見たのだったらちょっと不思議なのは牛の生態で、牛は北か南どっちかを向きながらしか食べないみたいな、最近
そうなぜかしら、
これがまあだからこの要は磁場があるじゃないですか、うん、これを感知してるんじゃないかみたいな、牛がで、ただ北よりちょっとずれてるらしいんですよ、うん、だからいやいやじゃあ北向いてないじゃんみたいな偶然なんじゃないのと思うんですけど、うんうんうん、あの地球って要はポール的にこうちょっと傾いてるの分かります、うん、
要は 2.34 度ね、
そう 2.34 度本当の北が北じゃないというか、うん、っていうのがあるからちゃんとその何ですか傾きもの方に向いてるらしいんですよ、だからしても 2.34 度ちょっと傾いて、うん、向いてるからその何ですかこの周りの回ってる中心に向いてその牛は向いてるんだっていう研究がされてるらしいんですよ、
嘘です、
いやいや、まあ、というまあ諸説ですけども俺もこれソースがねちょっとはっきりしてないから嘘ですと言われると嘘の可能性もあるからそうでもまあそういうね面白いね生態があったりとか、
なんか円楽さんが一つ目からちょっと美濃蜂の巣千枚ギアラ、
はい、そうですそうです、
この4つの胃袋の名前ね、はい、
知らなかったんですか、
ああそっか、そういう意味だった
ね。今までどんな思いでギアラ食ってたんですか。ちょっと
ギアラはあんまり食べたことない。
なんかあの黒、ちょっと黒くてプツプツプツってしたやつですよね。
ああそっか、
ゼンマイじゃない、それ せんまい。
センマイはまだもっと白いやつじゃないですか。
あ、そうなの。
そうそうそうそう、みたいな。
へー、
そうそうそう。で
知らなかった。
ほこり払うみたいなやつは、あの
いやあるけど、あの松井棒の先端みたいなやつ。あれあれなんだ、あれ
あれ
あれミノかな、あれ、なんかありますよね、うん、あれがあれかな、ギアラなのかな、うん、なんかでもありますよね。いや、わかります。これしかもずっとぷっくらしててさ、うん、いつ焼けたの、焼けてんのこれっていう。
難しいような内臓系。
そう、内臓系難しいですけど、うん、そうそうっていう感じでね、あのまあね、あのこういう動物もの、うん、めちゃくちゃ好きなのでね、うん、あのぜひこれから皆さんもね、アース一回ちょっとチェックだけ、はい、していってほしいなと思います、うん、さあということでですね、まあ今20分過ぎましたので、
はい、
ちょっと CM 行ってから、はい、もう一度またいろんな話題振っていきたいと思います、はい、さあメールメッセージ募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは CM です。
土曜日はオリジンお笑いライブ起承転結。今月は4月22日土曜日、テンブスホールにて大人2000円、小学生1000円、生配信もやってます。焼肉スダクお食事券、プレゼントじゃんけん大会もあるよ。
このじゃんけん大会負けられないぜ。
いやお、参加すんな。
俺はグーチョキパーのグチョキパー出します。
グチョキパーって何。
78.0 FM Your radio station.
はい、4月19日水曜日17時22分を回りました。水曜日ジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあ、こちらですね、昔は焼肉屋でレバー刺しと千枚刺しとユッケで鉄板焼かずに帰ってたということで、
うん、
あ、なるほどね、あのレバー刺しなんでレバーの刺身、うん、
あ、
レバー刺し、
はいはい、
そう、千枚刺し、
はいはいはい、
でユッケを食べてそのまま帰れてて、はいはい、鉄板焼かずに帰るという、いやすごいですね。
鉄板屋に行
って、そう、鉄板屋に行ってね、焼かずに帰ったりしてましたねっていうの、うん、さあさあ、あとはですね、あ、地球がポールシフトしたら牛も反対向くのみたいなの来てますけどね、うん、これね、あの今漫画でやってるワンピース、
うん、
これ実はね、このポールシフト関係してるんじゃないかみたいないう考察もあったりするんですよ。
嘘です。
いや嘘ではないのよ俺に関しては考察だから嘘ではないわけよ、うん、何なんずっと嘘ですって、
うん、
さあという感じでねやってるんですけども、
は
い、
なんか大阪のウッチーさんが、
はいはい、
チョメ生え際見せて、
いやいいのよ今日帽子かぶり忘れたから
皆さん今日のチョメ見てください。髪切ってます。そして帽子忘れてます。自分で見せてるじゃないか。
奥底ではない
海の奥底みたいな。
そんな深淵見せてないから、
まだ見えなかった。
まだでしょ。
そこがまだ見えなかった。
まだありますか。
まだ奥底。
そうそうそう。ここはまだあの未踏の地ですから。
深いね。
はいはいはい。これね、やっぱそのね、うん、なかなか見れないですから。
手つかず。
手つかずですから。ね、あの、地球もね、まだ手つかずの深海ありますから。うん、人間が行けてないような。
う
ん、ここそうです。
生え際は深海。
それを表してますので。うん、そうそうそう。この、
ね、前一人が背負ってるんだ。
そうそう。まあ、
人間で。
人間で言うとこの眉毛のちょっと上ぐらい。
うん、
ここまでしかまだみんな攻めれてないぐらいですから。生え際どころじゃないですから。うん、僕の今ね、この、うん、まあ、生え際というか、まあ、この前髪の、う
ん、思われるところ、
そう、この前髪の先端のところぐらいなんて、まだ、まあ、人類がギリ行ったことある最深部、うんうん、
行ってやったって言って
た、そう、やったって言ってるところ、うん、ここが奥があります
まだあるんだ、
はい、皆さんお楽しみにしてください。
怖くなってきた。
そうそう、
だから怖いんだ。深海も、
深海って、そう、ただ深海ってめちゃくちゃ面白いですよね。深海の生物わかります？
わかんない。
わかんないですか？あの目もうと体透明な魚とか、
あ、
目が退化したような魚とか、
不思議なやつがいっぱいな、
不思議なやつがいっぱい、もうどうやってこれ暮らしてるのみたいな、あの、
あ、
発光する、
あ、はいはい、
そうそう、生物とか、
とか、ね、
そうそう、イカとか、ここにいますから、
ここにいる、
ここにいますから、そうね、あの、そういうね、皆さんそういう感じで見てくれたら、深海に興味持ってくれたら、
なるほど、ね、
深海と俺の髪の毛にはそういう感じでね、来週から絶対帽子かぶってくる。 さあ、最近あれですか、リエさんはなんかハマってることとかあるんですか。
あ、最近は、はい、あのおにぎりの作り置きをしてるんですよ。おにぎりって言ってもただ、真ん中に何かあの具材を置いてるとかじゃなくて、混ぜご飯のおにぎりを作ってるんですよ。あのもうなんていうのかな、朝ごはんとかもうまたなんか作るの大変じゃないですか。ははだからおにぎりを作っておけば、おにぎりをレンチンして、
一度に大量に作ると。
そうそうそう、なるほど。だから3合、2合とか3合炊いておいて、これをなんかあのなんか3分割ぐらいとかにしておいて、でいろんな味のタイプを作っておく、うんうんうん、
前日に作るんですかこれは。
いやもうなんか1週間に1回とかにあの
1週間も作るってことですか。
そうそうそう、3、4種類できるから。ははは。とか、まあ、まあ2種類ぐらいにしてもいいけど。
え、何個くらい作るんですかそれは。
2個ぐらいで6個ぐらいできる。
足りますそれ。
1週間食細
いや食細すぎません。2合なんて1回で食う量ですよ俺。
2合、あ、そうなの。3合とかぐらい炊いてから
。太陽には揚げてんの。
いやいや、深夜揚げなか
った。1号さ、
揚げなかった、揚げなかった結果こうなってるので。あ、そうなんだ。それは海苔を巻いといた方がよかったのかな。もう鳥、いや、燃えねえ。こっちはいいから。どうなんですか、このどんな混ぜご飯、具とかは何混ぜてんですか。
私が最近ハマってるのは、はい、あの鮭フレークと青ネギ、はいはい、にあの醤油をたらして混ぜたやつ。
お
そしたら、まあ、あのタンパク質も取れるじゃないですか。
あ、栄養まで考えてるんですね。
そうそう、栄養までだから、でご飯でエネルギーもあるし、はい、でしかもね、あのタンパク質も入ってるし、はい、
でめっちゃええやん、ま
あ、あのね、低カロリーで低脂質でもあるからいいんですよ。だからこの朝ごはんとか、まあ、昼ごはんはね外でなんか食べたり弁当買ったりとかはするんだけど、あとは夕飯食べる前ちょっと小腹が空いたっていう時のこのおにぎり一個食べれば
いい。あ、まあ、確かに。え、これはどこに入ってるんですか、冷凍庫なのか、
あ、冷蔵庫なのか。なんかね、アプリとか、アプリっていうか SNS とか見てたら冷凍しておくといいよって書いてあったけど、冷凍すると時間があの ね
しかもカチカチになって
カチカチになっちゃうから、うん、ちょっと私はチルド室に入れておいて。
これ どんぐらい持つんですか。
そう、持つんですか。
あ、結構持つ。1週間とか普通に
持つよ。1週間持つんだ、うん、
1週間後にお腹痛くなったりはしません。
あ、全然それは大丈夫
です。ないんだ、
うんうん、
え、この、ま、チンしたりするわけじゃないですか、うんうん、結構そんなんですか、味的には落ちないんですか。
あ、全然大丈夫です。
あの冷凍した味な、
ね、え、冷凍した味ありますよね、
うんうんうん、全然
冷凍してないから。
チルド、あ、そうか、チルド味、
うんうん、
チルド味どうなんだろうな。
いや、全然大丈夫で、このなんかもう実家にこのおにぎりの型、
はい、
型があったから、はい、あれをちょっと拝借して、はははで、このなんか型にラップを敷いて、はい、でご飯を詰めれば、はいはいはい、手も汚れないです。なるほど
な。あれ その型も汚れないという
ね。
ラップ敷いてるからね。
そうそうそうそう、
はは
そのパターンでやってて、だからあとは塩昆布使ったり大葉使ったりとか、あと梅と大葉、
めっちゃいいな、
梅と大葉っていうパターンもあるし、
ほ
う
ほ
う、だから3合を炊けばあのおにぎり3つずつの4種類なんか作れたりとかも。
あ、え、3種類の 4つってことは12個ってことですか、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
食細
とかも作れるし、
3号で、
そうそうそう、
そんないけます。
だから なんていうのかな、
戦争でもしてるんか。
いや本当にちょっと食べる量少なくないですか。
いや、朝ってそんなにたくさん食べれないから、おにぎり1個と味噌汁でも結構十分なんですよ。お昼でがっつり食べればいいから、
食べるタイプだから、
うん、お昼はそのおにぎりじゃなくて違う弁当。
そうそうそうそうそうそう、今日もすき家で食べたんだよランチ。
いや結構食うな。じゃあ
だから結構、だから昼はお腹いっぱい食べれてるから、
確かに時短もしながらって感じですね。
そうそうそう、
その節約にもなって、
そう、だからまあこれって結局なんていうのかな、炭水化物食べるとなんか太るとかってね言われがちだけど、ちゃんとやっぱり食べないとあの逆に痩せないから、これをこの作り置きして食べてた方が痩せるらしいんですよ。だからそれをして、だからもうこの、夜出かけないといけないなっていう時とかあったら、夕方このねレンチンしたおにぎりをパクッと食べておけば、ちょっと持ったりとか、
はい、
そ
う、なんかめっちゃいい、
ね、何か集まりというか、
確かに、
ね、急遽事務所に行くとか何かあった時に、はいはいはい、 この
あちょっと小腹空いたなってなんですけど、そうそうそうそう、今からご飯炊いてたら時間ないし、
そうそう時間ないから
で、かといってなんか焼きそばとかをやって全部食べきれる量でもない、うん、あおにぎりあるじゃんみたいな、
朝とか特にね時間ないですからね、
ありますよね
時間が、
はいはいはい、旦那さんは食べないんですかこれは。
旦那さんは食べてない、
食べてないな。
旦那さんはご飯は、ね、お昼はまあ外で食べてるけど、
はいはい、
夕飯とかはもう全然お米食べないから、
ああ
食べない派の人
だけど、
あそうなんだ、
週末は食べるよ、週末は食べるけど、
はいはい、
平日の夜とかは食べない、あのサラダ系を食べる人だから。
へえ、ストイックですね。
酒を飲むとかじゃなくてですか。
あ酒は飲まない、平日は飲まない、週末は飲む。
あ、
週末は酒は飲むし、うん、炭水化物は食べるけど、
うん、
平日は野菜とか飲みみたいな。
そうそう、サラダを結構私てんこ盛り作って、あとまあサラダチキンとかそういうのは、
はいはいはい、
作って
ちょっとチキン系の
タンパク質は別でちゃんと揚げてるんだけど。
すご
そうなん
です、ボディービルドみたいなのあったんですよね。すごいですね。
うんうん、
へ
え、だからそれをね、だからやって、だからみんななんかこういうこととかしてるのかな。
ちなみに韓国の韓国おにぎり、うん、韓国風おにぎりっていうんですかね、
うんうん、
でチュモッパっていうの知ってます？
あ、わかんない。
全くこれも多分同じようなやつなんですけど、
うん、
まあ丸い一口サイズのおにぎりで、うん、なんかいろんなものを混ぜて、
うん、
作るみたいなやつなんですけど、うんうん、まあ、僕も一応知り合いからしかちょっと聞いたことないんですけど、うん、そういうチュモッパ屋さんみたいなのもあったりして、
うん、
でご飯があって、うん、ご飯を、まあ、ある程度取るんですよ、
うん、
したらその混ぜるような、うん、要はその塩昆布、
うん、ご飯は白ご飯、
白ご飯があって、その塩昆布とかその高菜とか、はい、そういう具が、まあ、要はアイスクリーム屋さんにあるような、
うん、
要は混ぜたりするじゃないですか、
はいはい、
あんな感じでそのあって、それをちょっとずつ取っていくんですよ、
うん、
そのお皿に入れて全部混ぜると、
うん、
でそれをちょっとずつ、要は
ビビンバだ、
まあ、ビビンバですかね。まあ、なんていうんですか、うんうん、ビビンバじゃなくて本当に器の中に、
うん、
そのいろんなものをバッバッバッバッ入れていって混ぜて、それをおにぎりにして、
うん、
自分でおにぎりにするんですよ、
うん、
で食べるっていう、っていうチュモッパ屋さんっていうのがあったりするみたいな、
まあ、似た感じですか、こんな感じ。炊き込みご飯ではないですよね。
ではない、もう、うん、白いご飯にこの具材
いろいろ混ぜるみたいなので、
今度ね韓国風でキンパ風おにぎりとかもあるね、
キンパ、うん、
の具材をさ、はいはい、混ぜるだけとか
みたいな感じで、うんうん、まあなんかね、いろんなのできるからいいなっていうのもありますけど、うん、
最近は小松菜とベーコンをめっちゃ細かく切って、はい、でそれをまあ軽く炒めてたのを具材にしておにぎり作ったりもした、
はい、いいですね。なんか聞いてたらめちゃくちゃいいけど、うん、なんか熱々のおにぎりだからいいなっていう気するから、そのチルドしてどうなのだろうっていう。
ああ、でもレンジでチンしたら熱々になるから、
ね、いやなんかでもその熱々とこの熱々って違いません？
あ、まあまあまあ、ね、
水分量なのかな、なんか、
あ、そう、
レンジでチンした熱々な感じがするわけ。
そうで、僕レンジのお米とかはもうお茶漬けとか、
うん、
なんかこういうちょっと出汁が効いたようなそうやつにつけて食べるっていうのをやってたりとか、
うん、
まあ要は雑炊にするのは冷凍ご飯使おうとかはあるんですけど、その
違いの分かる男なんだ。
違いの分かっちゃう男な
のかな。ご飯炊いたらずっと炊飯器に入れとくの、
はい、いやもうその日で食べきります。
あ、その日で食べきるのか。私ご飯炊いたら、まあ、おにぎりにもするけど、もうタッパーに入れて冷凍しておきますよ。
もうすぐに冷凍するんですね、
うん、
炊いたらすぐ、
はあは
あ、炊いたらすぐ冷凍してる。その方が、
うん、
いいんですよ、お米にとっても。
あ、そうなんですか。いや、すごい、もうね、研究家みたいな。
そのまま炊飯器で入れっぱなしだと後でカパカパになっちゃったりとか
っていうのもあったりします。なんかあと最初にすぐにお米を、
うんうんうん、
切らないと、
うん、
だ立てなんか粒が立ってるから、
はいはい、
水分が下に行っちゃうから、うんうん、ちょっと切ったりして、はいはい、っていうのもあったりしますよね、
うんうん、
だどれがいいんですかね。なんかこの言ってることどんどん変わってくるから、
うん、
まあ全部嘘なんですけど
なんだその、うん、全部嘘おじさんずっと出てくるけど全部嘘おじさん嫌なんだよな、うん、
その今までした話が
そうそう
無駄になるから
無駄になるし、こっちもしっかりとした研究者じゃないからネットとかの情報だから
それ言われたら
そう、あ、嘘なんだってなっちゃうから嘘なんですけどねってなったら、うん、さあ、あんつばさん来てくれてるんですけど、うん、
はい、
しらすに醤油少量をかけてご飯に混ぜて食べる。
あ、それもいいんじゃないかな。
そう、美味しそうですっていうのも来てますね、うんうん、あとは、冷凍焼きおにぎりが1分程度で熱々になるから冷凍の方が長持ちするしいいかもよっていうのも来てます。
あ、冷凍
ちょっとした
のかな。俺これやろうやつさ、マジでおすすめは何ですか。
私が好きなのは鮭フレークとネギ。
ネギ白ネギ
あの青ネギ、青ネギ。
ちっちゃい細いやつですか。
うん、細い。だけども、だってスーパーとかでも切られた刻みネギが100円とかで売ってるさ、あれそのままパーって入れてやったりもしてるし、ネギの代わりにあの枝豆。
ほほ
枝豆レンチンして、あの豆だけ出して、でも豆好きじゃないでしょ男の子。
そうですね。
だからね、なんかリエさんがね、ちょっとさっきちょっとだけこのなんかおにぎりの話題してた時にちょっと見せてくれたんですけど、うん、この豆が結構デカめの豆がそのおにぎりの中入ってるんですけど、これじゃないんだよな
男の子はね、
枝豆は
違うんですで僕この給食の時間に出てたこうそういう豆ご飯と、はい、あとグリーンピース、はい、あ、グリーンピース、あれだけなんでこんなことするのと思いました思いません、
ね、
いや、小学生俺もう6年間ずっと思ってましたもん、はい、あれだけなくなんなかったじゃないですか。なんか他にはさ、ちょっと廃れていったりさ、うん、したような料理とか、う
ん、あいつしぶといんだよな、
あいつだけはずっと出てるし、
そんなこと言うんだよお前。
いや、あと
良かれと思って言ってんだよ
あれを好きって言ってる人見たことないけど
いるんだよ、
います。いや、友達で、ね、僕も結構本当好き嫌い多かったんで、うん、いいよお前のグリーンピース食べてやるよ、うん、出てくれる人いたんですよ、うん、
そいつもいやいや、
そういやいやいやだって見たことあります、グリーンピースご飯出てじゃんけんしてる男の子見たことあります、うん、
よっしゃって、
そうよっしゃ今日グリーンピースご飯だ、うん、じゃんけん、プリンだったらありますよ、プリンとか、なんか、ムースとか、なんか、あの、粉、いつもは牛乳なのに入れたらココアになるような、粉の、あれの時はじゃんけんみんなし合ってましたけど、グリーンピースご飯って喜んでるやつ、見たことないですけどね。
グリーンピースご飯はちなみにリエさんは好きなんですか？
一回やってみたけど、よかったよ。
あ、
グリーンピース、あ、グリーンピースか。グリーンピースはしばらく食べていないかな。
グリピーはちょっとね。
グリピーはね、いらないですよ、本当に。あの、あれもあるじゃないですか、あの
シューマイの上、
シューマイの上あのあれもいらん、あれはあれワンポイントでしょ、うん、ただの飾りでしょ、あのも
うあれゴルフするやつじゃない
ゴルフみんなで子供たちがゴルフするようなピョンってやったりとか、あとあのカキピーみたいなやつの袋のあのちっちゃいやつあるじゃないですか、
うん、あカキピーな、
あカキピーね、うんまあ、ちょっと発音はごめんなさいですけど、あのカキピーのやつになんかその枝豆と豆のセットみたいなの、うん、いやピーナッツと枝豆の硬いやつセット、あれいる、あれ豆に豆
だだあ何どっちがいらないの、 どっちもいらない、
どっちもいらない、
かきピーだけ、
あじゃあかきピーはいいですよ、うん、じゃなくてあのピーナッツと枝豆の硬いなんかちょっと揚げたようなやつ、うんうん、
あ
れ好んで食べてる人います、
あれは俺はまあ好きよ、
いいんだあれは、うん、俺あれも考えられない
けどご飯みたいえおかずとご飯みたいな感じ。
いや、なるほどね、
うん。いい感じの分量にして、うん、食べると、カレーライス、カレーライスになる。
いや、なるほど。カレーライスになるね。ちょっと例えが難しいけど、うん、あれもいらないけど、おにぎりの中になんか豆はいらないような、ね、気がするんですけど。
栄養とかね、いろいろ考えてあるんだよ。豆は栄養いいんですよね。
豆はそう、いいよ、ね、あの、タンパク質取れるよっていうのも来てますけど。
豆みたいな面しやがって。
確かに。一番豆っぽいのにね。
あと、卵と塩昆布の組み合わせも、まあいいですね。
それはいいな。卵焼きですか？
卵
あの、ぐちゃぐちゃした。
卵かけご飯、
うん、
スクランブルエッグ。
スクランブル、細かくしたのと、あれ塩昆布をお米に混ぜる。
でも塩昆布は最強なんですよ。塩昆布は最強、うん。
それもいいです。これは別に味付けしなくてもいいよね。
もう、あれ、もう、海苔玉でもいいですもんね。海苔玉かけて混ぜて。あ、 あれが一番うまくないですか、
うん、
海苔玉の方が。
あ、鮭のやつは
鮭は、
醤油、
鮭は軽く醤油を混ぜ
たりとか、
そのさあのご飯あるじゃないですか、
う
ん、ご飯の上にこあ 鮭
フレークと
やってネギやってその上に醤油垂らすってことですか、
そう
で混ぜて、
う
ん、あ
だってもう鮭フレークにも、ね、ちょっと味ついてる、
ちょっと塩味付いてるから、ね、確か
に、うん、シーチキンを使ってないですか、シーチキンに、
あシーチキンも最強最強、
たっぷりのマヨネーズマヨネーズ半分くらい半分くらい使って、
そうか最近シーチキンはちょっと食べてないから、まちょっと、ま、やってみようかなって今思ってるところですね。
でも最強 ね。
シーチキンと塩昆布とかも、もう塩昆布最強だ。今一応一番は塩昆布だな。さあ、あとはですね、うん、あちなみに抹茶さんから、おにぎりチルドしたら旨味がチルドっていう。
ああ、そうやっぱ冷凍の方がいいのかな、
チルドしたら旨味がチルドという。これが多分言いたかったんじゃないですか。本当にチルか、多分分かる。全部嘘です。
全部嘘。
あと、全部嘘さ、そんなもん、うんさって来てますから。ね
え。そうですよ。
そうそう。いや、全然嘘じゃないですからね、うん。
まあね、梅おかかとかもいいのね。梅干しとかつお節。
ああ、いいね。
ああ、いい。
やるっていうかパターンもね。
おかか系ですね。
うん。
あれもうまいんだよな。
うん、とはさっき言ってた、キンパおにぎりもちょっとチャレンジしてみたいな。
酢飯？酢飯？
い いや、酢まで入れなくても
酢飯でもいいかもしれない。
酢飯でもいいのかな。
酢飯もうまいですよね。
酢飯もうまいね。
そう、確かに酢飯もいいですね。うん、そう
そ
う、あとは
そういうのをねやって。
ちなみにですけど、マリエ三品さんから、うん、男性は豆が好きだと思っていて、うん、千葉県産落花生を配っていた、うん、真実を知ってデージ気まずい感じと、
うん、いや、落花生は
落花生はいいんですよ。
いいんじゃないな。
落花生はいいんですよ。
うんうん、あの、美味しいよな。
緑の豆がダメなんですよ。緑が良くないんだよな、うん、そうそう、うん。さあ、あとはですね、電力のポリッピーうまいよなってきてますけど。
あ、ポリッピー。
何ですか、ポリッピーって。
ポリッピーもなんかあれじゃない、枝豆じゃなかった？あ、違う、グリーンピースじゃなかった？違うか。
どんなんなんだろう。
どんなものですか、
ポリッピー。
ポリッピー。
ポリッピーってなんだ。
まあ、なんかうまいやつ。トリッピー。
そうそう、トリッピーしか出てこない。ポリッピー、ポリッピー。この電力って何なんだろう。
うん、いや、ポリッピー。
はあ、はあ、ポリッピーも、そう、豆ですね。なんか電力のポリッピーって、あの緑の袋に入ったような。
ああ、そうなんだ。あ、お菓子なんですね。
あ、そ、これにチョコレートつけたら、あのよくあるあのチョコの豆みたいな、あのなんていうんですかね。あ、出てこないな。出てこないな、もう。
あ、ポリッピー。
そうっていうのがあるみたいです、ね、これはまあ美味しいですね。あと大阪のっちさん、グリーン豆大好きって来てますけど、だ、好きな人もやっぱいるんですね。
いるんですね。
だ、クラスに一人、
日本初じゃない、大丈夫、
うっちさんね。うっちさんね、ちょっとこのクラスの時、あの、なんですか、給食の時隣に行ってほしかったな。好きなんだったら、
う
ん、
いい気分で渡せるし、
そうそうそうそう、あ、ウィンウィンの関係築けるけど、うん、ウィンウィン一回もなったことなかったかな。さあ、あとはですね、あ、混ぜご飯は鶏ごぼうが優勝よってきて。
鶏ごぼうは何ですか？
鶏ごぼう、なんかまあ、ごぼう。
鶏肉と。
鶏肉とごぼうの混ぜご飯じゃないですか？
混ぜご飯、でも、ね、あの、鶏ごぼうって、あの、炊き込みご飯にもしちゃう。
あ、ですよね。五目ご飯、
ね。そう、五目ご飯っぽい感じですよね。
ああ、それもいいですね。食物繊維も取れて。
いいですよね。
タンパク質も取れるってことか、ね。
もう、栄養まで考えてるから。
確かに。あの、もうね、俺はね、もう、やっぱ男の子なんでね、
はいはい、
いいですか、
はい、
あの、まあ、白いご飯ありますよね、
はい、
に混ぜるんじゃなくておにぎりなんですけど、
中に入れる
の、
はいはい、
唐揚げ、
唐揚げマヨネーズ、
マヨネーズ、いや、でもこれうまいんですよね。
これいいよね。
これね、
卵でもいいんですか、ゆで卵とか
でいいの。あ、いいね、いいですね。ちょっと味付けしてくれないと、そこ、
うん、出てくる。いや、もうみんな結構出てくる、うん、ちなみにタケノコをラー油で炒めておにぎりの中に入れるとかどうですか。
あ、
いいですね。あ、いいですね。
そんなこともあるの。
そうそう、
できるんだね。
そう、あとはですね、うん、こちらちょっと待ってくださいね、うん、干したインガンダルマを、干したインガンダルマをほぐして
大丈夫
か。何、インガンダルマってどんなもの。
大丈夫、
何、翼
く
ん、何、じゃあ干したインガンダルマを、
うん、まあ本当か、大丈夫か、
さらにほぐすと、でご飯に混ぜておにぎりにしたら激ヤバうますぎかもと。
インガンダルマってどんなものですか。わかんない。
言って大丈夫なや
つ。一応3回ぐらい確認しましたよ。インガンダルマと書いております。
あ、そうなの。
言って大丈夫なやつなんです
か。大丈夫なはずですね。
そうなんですか。
ちょっとまたダメだった時はあのアーカビでピーを入れておきますから。さあ、あとおにぎり油で揚げたらうまいかなっていうのも来てますけど、これうまいです、やったことありますので。
おにぎりを油で揚げる。
そう、揚げおにぎりでございますね、
なんか焼きおにぎりとかあるさ。
はいはいはい。
いや、なんだよな俺。
でも焼きおにぎり食べきれない。
ああ、一緒だ。
硬い。
いやいや、
ね、
いや、硬くしてんだから。
あ、おこげとかさ、どうですかあれ。
あ、別にそ
う、ねえ、
うまいでしょあれ。硬くしてんだから、うまいのよ。
いやだよな。
じゃあ焼きおにぎりにだしを入れてここをかけて、その硬い部分をこうつつくんですよ。
あーは
ー。そしてでも食べるけど硬いんですよ、その外側は。硬、うんうん、いけどその食べた中からこの出汁がジュワって出てくるんですよ。
意味わからなく
ない。いや、苦いでしょ。
苦くないよ、うまいよ。下が子供だな。
フリッピース食べれない人が下が子供だって言ってるよ。
そう、あ、そうそう、うん、ほら円楽さんもおにぎりを油で揚げて出汁茶漬けてきてるんですよ、
う
ん、これは美味しいですよ。
そういうこと。
それとか、あとはあのほうれん草と、うん、そのだしをとろみつけて片栗粉で、うん、やったやつをその上からかけてやるっていうのもうまいんですよ、うん、ちょっとねこの辺もまた試してほしいなと思うところでございます。さあ、もうちょっと44分ね回ってますので、ね、この辺でおにぎりの話題、はいはい、ちょっとまた来週あたりにね、リエさんが作ったおにぎり持ってきてもらって実食でもしましょうかね。
そうです、
豆以外でお願いしますよ。さあ、ということで、では大喜利のコーナー行きたいと思います、はい、本日の大喜利のテーマちょっと難しいですけど、お題ですね、 信号機に紫色が登場、一体何の合図？あ、いいですね。さあさあこちらでございます。メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。スルタシブです。
13日は JTA で行くオリジンお笑いライブ in 大阪。大阪にオリジン芸人が出張します。ライブ会場は道頓堀、打ち上げでたこ焼き、翌日は大阪城観光。一緒に大阪を楽しみましょう。詳しくはオリジンコーポレーションホームページにて。
ライブ来ねえとケツの穴見るぞ。
奥歯見るぞ。
いや見るだけかや、ケツの穴に手突っ込んで奥歯カタカタ言わせ。なんでお前らがビビってんの。
はい、4月19日水曜日、17時46分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあちなみにですね、インガンダルマなんですけども、はい、こちらですね、うん、南大東の怪魚と言われている魚みたいでして、うん、まあこの深海魚みたいな感じの、まあ、見た目みたいな感じですけど、油脂成分がほとんど、うん、油がめっちゃあるらしいんですよ、うん、それでまあ食べるじゃないですか、うん、で食べた際に、まあ、犬のお尻から油が垂れるみたいな、うん、インガンダルマとか、なんか胃が、まあ、垂れるみたいな、うん、胃がだれる、うん、でインガンダルマみたいな、うん、だれる、
インキン魂、
いやインキン魂じゃないですよ。それとは全く違います。あの怪魚、魚の名前みたいです、はい、一応言っても大丈夫とのことでございます ね、 あすね、はい、さあさあ美味しい魚ですよという情報でございました、はい、さあありがとうございます。さあということで大喜利のコーナー行きましょう、
はい、
大喜利クエスト DX、
ゆきのぶヒッポ、
はい、ということで、うん、さあこちらのコーナーですね、本日リスナーさんの中から、はい、大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます、はい、本日のお題が信号機に紫色が登場、一体何の合図、こちらでございます、うん、さあちょっとサクサクいきたいと思います、はい、ではまずはですねこちら、ちょっと本日はツイッターは来てないので、
うんうん、
こっちにしましょうかね、メールの方から紹介していきたいと思います、はい、ラジオネーム万代です、
はい、
いきましょう。信号機に紫色が登場、一体何の合図、時が戻るということで、いやでもずっとじゃない、時が戻ってもまた紫色でしょ、
うん、
そう怖い話だなこれな、うん、いいですね。さあ続きまして、
はい、
頭上にロードローラーが降ってくるということで、
ああいいですね、
ジョジョですね、
はい、そうですね、
ジョジョでございますね。いやいいですね、
漫画、
漫画、漫画、漫画芸人ですので、
さすがですね、
答えてるのも漫画さんですからね、うん、さあ続きまして、光が照射され大喜利の答えを言わなければならない、
うん、
そして答えない限り渡ることができないということで、嫌だなこれ、
な
3つぐらい引っかかったらマジイライラすると思うな、う
ん
う
ん、どんな答えでもいいのかな、
で何でもいいんだったらいいですけど、面白くなかったらずっと紫ついてたら、あまだダメかこれみたいな。でラストですね、中二病になるということで、確かにね、はあ、つい紫色かみたいな、
な、 るほど、ね
ね、なったりしそうですけど。さあ続きましてがですね、ラジオネームカーボンギアです。さあ、はい、こんにちは、リエスンマングマングさん、土曜日は気象転結ライブの配信 MC ですね。最近会場では影が薄いので司会の人にせめて2回は呼びかけてほしいですね、ケイスケさんということで、さあちなみにですね、今回ちょっとオリジンライブはですね、はい、私たちはあの結婚式の二次会披露宴の司会が入りました、
はいはい、
やっと入りましたね。はい、ちょっと仕事ありますので行けないですという話になりますけども、ね、はい、さあありがとうございます。さあ行きましょう、信号機に紫色が登場、一体何の合図、
うん、
デヴィ夫人か和田アキ子が通りますということで、絶対に止まってくださいと。で紫色はもう、うん、なかなか通んないけど、見た時にはもう
貴重だ、ね、
テンション上がりません、
うん、
そう、どっちかが通りますから、
うん、
さあ続きまして賢者タイムということで、うん、何してたんですかね。賢者タイムでございますので、さあさあ、こちら、鳥貴族空席ありの合図ということで、
じゃあみんな向
かうんだ、そうそう向かっていくけど、途中で赤とかもう紫なくなったらいいや、
もう終わり、
いっぱいかいみたいな。続きまして 課金した人は通行可能ということで課金した人だけ通れますよ、うん、これいい
課金システムだ
課金システム金持ちだけがバンバン通っていて
なるほど、ね、
貧乏にはずっと待っとかないといけないという、うん、ちょっと嫌だなこれな、続きましてがですね、社内でのスカシッペがバレた時に点滅するということでしましたねあなたということで嫌だなこれはなでラスト下心が見えてますよの合図ですね、
うん、ドライブかましたのかな
そうドラ、ね、かましたりとか、うん信号待ちの時におちょっと怖い声いるみたいないい足してんなってなったはずみたいなさあ感じでございますさあ続きましてがですねチョメマンさんリエパンデミックさん大城さんハイサイタコさんの15番目の男ですよチンチロリーンということで、うん、いきましょう信号機に紫色が登場一体何の合図、はい海プールはまだ早いの合図入りに行こうとしてる家族にね
まだよ
さまだよっていう
分かるだろ
うそう分かるだろうっていう
時期で分かるだろう
確かにねさあ続きまして歩幅前進の合図ということで、
うん、
あのまああれじゃないですか渡ってる歩行者、
うん、
歩行者信号のところにありますのでさあ歩幅前進みたいなちょっと、うん、軍隊チックな感じですね、こちら振り返るな前を見ろの合図です、うん、いいですねこれだからちょっと、うん泣きながらねなんか嫌なことがあって泣きながらいる人がパッて見たら、うん、あれ紫色振り返るのは前を見ろ
自信つく
ねなんかでまた青になってブーンっていくみたいな、うん、ちょっといいですねこれでラスト善と多難ということで善と多難の合図占いみたいになってるからもうさあという感じでございますねさあ続きましてがですねあちょっと待ってくださいね、こちら、これはメールですねメールなので、ツイキャスの方からいきたいと思いますあマリエサンピンさんいきたいと思います、はい信号機に紫色が登場一体何の合図ムラムラの合図ということでなんか紫色はねなんかあの、うん、欲求不満のあれとか言いますけども言いますけども違いますからねさあ続きまして、こちらはですねどれにしようかな円楽さんいきたいと思います信号機に紫色が登場一体何の合図嫁からの今夜はそんな気分の合図ということで、うんイエスの信号
より欲求もんだったや
しいやでもだとしたらね紫見た旦那みんなが思っちゃいますからねさあさあ続きましてがですね、ランリーレンさんいきたいと思います、うん信号機に紫色が登場一体何の合図、うん、ボーナスステージの合図かっこBGM スト2ということで多分車めっちゃ壊しに来る人が
超危ない危ない
危ない危ない危ない危ない紫色になったらもう終わりです、うん、壊されますからさあさあ、大阪のうっちーさんの、いきたいと思います、うん信号機に紫色が登場一体何の合図その場で足踏みということで運動会とかでもありましたかね、うん
うん、あったな
そうピッピッピッピーの時 の、 あの紫色の時はそれうん、やっていてくださいみたいなさあ続きましてがですね、おそらさんいきたいと思います、信号機に紫色が登場一体何の合図ジョージ紫さんしか通れないということで誰ですジョージ紫さん
ジョージも
ジョージ紫はロックあ沖縄のロックバンドの
紫の方ですか、
はい、
あ紫の方ってジョージ紫さんなんですか、はいはい、あそうなんだ伝説のロックバンド、はいはいはい、紫の、
はい、
わかります
わかりません
こめちゃくちゃいい曲なんですよ、うん、ジョージ紫さんというんだ、はい、最高じゃないですかそしたらいい答えこれさあさあ、じゃあラストですね、こちら、水曜日はマイクを勝手に見守りたいアンツバさんいきたいと思います、はいはい信号機に紫色が登場一体何の合図髪の毛が紫色になるということで
いるよね、
いるよねおばあちゃんでね
なんであれ紫なんだろうな
あれは信号機のが紫になったからみたいですねさあということで以上でございますマングーさん本日の MVP よろしくお願いします
あいいですか
はい
ね何だったっけなあれだよ
どれですか
ほらちょっと今テレパシーで怒るね
あれ万代さんのまさか頭上にロードローラーが降ってくる
あ違います
あ違うかいいや違うかいどれですか
何だった最後の3番目ぐらいのなんか
ツイキャスの方、
うん、かな
ツイキャスの方、うん、イエスノーではなく
じゃなく、
足踏みではなく
じゃなく
奥さんの合図
わかりました
ですか
ボーナスステージの合図
かっ
こスト2 BGM スト2ですねこれ面白いですね、
かかと落としに注意して
そうそうそう
あの二段で来る
から二段で来るからでね終わったらボーンってなってよっしゃーってなる、う
ん、あ
そうスト2好きにはハマる答えでございますね、うん、さあおめでとうございます、はい、ランリーレンさんでございますね、
う
ん、はいボーナスステージの合図かっこ BGM スト2ということで、
はい、
おめでとうございますじゃあ、はい、来週のお題発表したいと思います、うん初めてバスに乗るおっちょこちょいをの、おっちょこちょいエピソードを教えてください
おっちょこちょいよ
おっちょこちょいよ過去30歳です はい、初めてバスに乗るおっちょこちょいよ。
おかしくないですか、こいつ。
おっちょこちょいよです。
おっちょこちょい。
おっちょこちょいよです。
なんか難しい、わからない
ですけど。おってこと、男？
おっちょこちょい、お、男ですね。
おっちょこちょいよです。の男の人。
はい、おっちょこちょいよ、過去30歳のおっちょこちょいエピソードを教えてください。こちらでございます。以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。さあ、それではメール紹介したいと思います。
ありがとうございます。
はい、こちら、リエさん、マングー、サンチョミノスケさん、こんばんは。水曜日は勝手に、きなまいこ見守りたい09アンツバです、はい、視力かよ 0.9 って書いてあるんですねさあ、今日買い物しながら ATM で口座残高をチェックしたら、うん、メジャーリーグ初の黒人選手、うん、ロビンソン選手の背番号くらいの残高があってびっくり、わかんないな、
う
ん、
いやでもな29とかそん
な、あ、まあ、結構あったのかな、
29円とかじゃないの
少ないよな、そうなった。でも待って通帳持って行ってないので何の振り込みかは分かりませんでしたが、佐藤君の売り上げが振り込まれている口座なんで多分肥料高騰での補助金とかかなということで、だ29だったら29万円ってことじゃない、さすがに29円で結構入ってるのはやばいですから
290ってことじゃない、そしたら
おおとかね、
2900万がどっちから
ですか、まあ、これね、あの皆さんちょっと気になったな、あの黒人初のメジャーリーグ初の黒人選手ロビンソン選手の背番号をググってもらって、うん、こんなに入ってたのかと思って
3万とかないでしょ、だって背番号で、
いやいや、だからもしかしたら300って書いてあって300万だったとか、そうたまにありますよね、これ なんでちょっと口座のお金あるんだろうみたいな、うんうん、2000円増えてるみたいな、
何の収入だったかなみたいな、
そうありますけどね、うん、そうそう、そんな感じでね、あのもしかしたら補助金かもしれないね、はい、ということで、さあありがとうございます、さあ今週もありがとうございました、来週もよろしくお願いします、うん、来週もねまたおにぎりもし
忘れてない、
いい具材がありましたら、うん、おにぎりちょっとチェックしてい
なんこんなのもいいよっていうのを考えたことある、
はい、確かに、じゃあ今週のおにぎりをのコーナーをリエさんちょっとやっていきたいと思います、
どうですかっていうの
を、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあということで今週もありがとうございました、はい、来週もよろしくお願いいたします、お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団おせきんじょりえでした、
はい、バイバイ、
バイバイ